Ikishima Podcast.
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKEYES11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト第302回ということで、MC の石本です、そしてもう一方この方です、
ショートカットです。
はい、ということでちょっとですね、あのシリー
あれ、これもしかして変えた？
あ、そうですはい、あのちょっとさりげなく今アピールしたんですけども、はい、あのちょっと今マック、はい、モハベですね、はい、これあのダイナミックデスクトップということで、はいはいはい、時間帯によってデスクトップの模様が変わるという
ですね。変えようか変えまいかどうしようかなって悩んでたんですけど、はい、まだ変えない方が危なくない、はいっていう情報があり、
はい、あのまあ僕はあの家の方でですね、はいはい、あのサブマシンがあって、はいはいはい、それで変えて、それでまあ1週間使って問題なさそうだったので、あの昨日変えてみたっていうのが、はい、真相なんですけども、
だから MacBook Air を変えようかなと思ったら、はい、古くて、はい、ダメだ。
あ、なるほどなるほど、あの2012からですもんね。
2011なんですよね、はい、
僕 の, あ の, あの家のが2012年のマックミニなので、ギリギリ、はい、買えれたということで、
娘用に新しいの
か、なんかちょっとそれ見かけました、あのインスタかなんかで、あのそうそうそう、奥様の
、はい、私だけ持ってない、
はいはい、というところですね。あのマックもいろいろ変わっていきますよ、でもちょっとまだいろいろ不都合もあるよというのが先ほどちょっと事件が、ね、あったんですけど、
ちょっと音声ちっちゃいかもしれない
ですけど、ね、そうですね、ちょっとニュースの方ですね、はい、ちょっと福山先生が小声で喋ってることになってますけど、はい、ちょっとここら辺はご勘弁いただけたらなと思います、はい、というところでですね、ちょっとですね、今日は思い切ってこの話題をちょっとですね、やっぱりしてみたいなと思うんですけども、はい、あのなかなか最近小声でばっかり話してた、
そうだろうそうだろうなと思いながら、ね、
はい、あのネタなんですけど、まあ、J リーグですね、だんだんあの、はいはい、まあ、シーズン後半に向けて盛り上がってまして、ね、はい、ビファーレンもですね、ちょっと勝って、ちょっとこの前負けてしまって、BS でですね、この前中継だったので、はい、あの麦焼酎、壱岐もですね、はい、あの NHKBS でじゃんじゃん映されてたりとか、はいはい、したんですけども、残念ながら負けてしまって、ビファーレン最下位なんですけども、ただ、ビファーレン、まだまだですね、あの本当になんか、あの伊佐谷のあたり、あの辺、すごく盛り上がってきてるみたいで、選手を迎えるバスがこう入ってくるところとかですね、なんかヨーロッパのスタジアムみたいに、みんなで歌を歌いながらは、
なんか駅からこう歩くところも、そうそう、ね、はい、地元の方たちが一生懸命頑張ってる、
そうですね、そしてそこをあの高田社長自ら毎回歩いてるとかですね、そういうのもあるみたいで、まだビファーレン、ただですね、あの全然最下位とはいうものの、降格圏から離れてない最下位なので、まだまだ全然、
まあね、詰まってる、
はい、いけると思います、はい、そしてですね、あのまあ、その降格入れ替わってくるといったら J2 なんですけど、
皆さんいいですか、
はい、あのちょっとですね、福山先生に見ていただきたいんですけど、こちらあの中一時期は7位まで落ちてしまったんですけど、徐々に徐々に上がってきまして、なんと2位までですね、はい、上がってまいり、まあ、実は言うとこの下の町田がですね、はい、今まだ2試合ちょっと少ない状態なので、はい、なんですけども、けど、暫定2位ということで、自動昇格圏についに入ってきましたと。はい、で、首位の松本まであと勝ち点2ということで、直接対決が残っているので、勝てば抜けるというですね、そこまで、はい、来ましたということで。
このまま頑張ってもらえばプレーオフなしで。
そうなんです、はい、はい、あのでも最終節がですね、あの11月の山形っていうですね、過酷な環境なので、はい、そこで震えながら昇格を 見届けることになるかもしれないというですね、
あと1ヶ月ちょっとですね、
そうですね、はい、はい、というところでですね、ちょっとトリニータの話をちょっと喜びさんでやったところで、まだあと 3分近く残って、はい、しまったんですけども、あのまあ今週末といったらですね、まあちょっと今週末も先週末もですけども、はい、あの台風、
はい
はい、でちょっとニュースの方でもお伝えしますけれども、ちょっとですね、いろんなアクシデントが、はい、あったみたいですけれども、なんか台風がですね、
ちょっと多くないですか、
多すぎますよね、
しかも週末にね、
今度が何号でしたかね、25号ですかね、もう30号とかですね、そこら辺まで行きそうな、
はい、僕らのちっちゃい頃は結構数来てたなっていうイメージあったんですけど、はい、ここ最近あんまりほら、そうですよね、はい、ね、 来なかったですもんね。
で、この二十何号とかになると、もう完全にあのフィリピンの方に抜けていったりとかですね。あの、日本まではなかなか来なかったんですけども、まあ、時期として、で、ちょっと今、台風25号ですね。10月1日現在の予報を見てるんですけども、これ、6日の時点で、まあ、あの、中国ですね、の方にこう近づいて、あの、長江の方に近づいていってるような感じですけども、これがなんか嫌な感じで曲がってくると、これがあの、壱岐の北の方を通るというですね、嫌な進路になってくるのかなとですね。で、あの、福山先生も僕もおそらくこの週末はちょっと外に出なきゃいけない週末なので、はい、ちょっと困ることになりそうだなとですね、そんな、あの、この週末、やきもきしながらの週末ですけども、あと1分ちょっとですね。ちょっとニュースを早く切り上げすぎましたね。はい。ということで、なんか他にないかな。そうです。ウルトラマラソン。
うん、
はい。いよいよ近づいてまいりましてですね。はい。エイド、はい。エイドボランティアの方とかですね。はいはいはい、あの、募集中とのことですので。
東京オリンピックもボランティア募集してるみたいですよ。
はい。で、そうだ。一個ですね、うん、お伝えすることがありましてですね。これ言ったっけ、言いましたかね、先週。東京マラソンですね。うん、なんと、受かっちゃいました。
え、まこちゃんも受かったの？
受かっちゃったんです。
もう一人ほら、
はい、そうです。個人情報ダダモレさんも、
ダダモレさんはなんかにアップしてたんで、はい、あ、受かったんだなって思ったんですけど、は
い、なんとですね、12.1 倍の倍率をですね、壱岐でなんか僕たちあの離島だから、はい、あのそういう意味で甘くしてくれたのかなとか思ったけど、けど離島あの知り合いとかで少なくとも壱岐と対馬の知り合いで6人落ちてたので、う
ん、
はい、だから
そんなことはないん
です、ね、はい、だから僕と好美さん、あ、あのたまたまですね。だから 12.1 から12、144倍ぐらいの、あの、確率で、2人とも当選ということで、
はい、
3月3日、はい、東京に行ってきます。ということで、はい、オープニングの方終わりたいと思います。
生き島、ポッドキャスト。
生き島、ニュース。
このコーナーは、生き新聞、生き新報のニュースと、壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは壱岐島ニュースの方行きたいと思います、うん、ということでですね、うん、あの目の前にですねちょっと福山先生が用意していただいたですね、はい、古事記ルネサンスな漫画カルチャー史創刊、うん、古事記ということでコミックス&カルチャー壱岐ボリューム1ということで、ボリューム1ってことはこれ2、3、4、
まあ、2、半年に1回出す、
あ、そうなんですね、
年に2回って話ですね。
はい、というところでですね、こちらまずニュースの方から行こうと思うんですけども、長崎新聞の、9月30日付の記事で、うん、長崎県壱岐の島、壱岐島内でしか買えない漫画カルチャー誌、古事記。
どこで買えるんですかね。
どこで買う？壱岐の島内でしか買えない。そうそう、壱岐の島内。はい、そうです。壱岐の島内に来ていただくという形になります。はい、で、古事記が創刊された、うん。日本最古の歴史書とされる古事記をモチーフに、国生み神話で5番目に誕生した島として登場する壱岐の魅力が、うん、はい。詰め込まれていると。壱岐市観光商工課の中村さんは、島に来てもらい、本に出てくる場所を聖地巡礼のように巡ってもらえたら嬉しいと、観光客像に期待をかけるということで、こちら、B5 番164ページ。すごい、結構ですね。はい。表紙は、手塚治虫さんの名作、火の鳥をコラージュアーティストの河村康介さんがコラージュ作品に仕上げたということで、こちらにですね、あるんですけども、まず、本当に、まんま火の鳥がですね、ここに、こういうキャラクター使うのも多分お高いんでしょうっていうような、ね、はい。そんなキャラクターですけども。
手塚さんの娘さんとか
も、ね、もう、ありましたね。その、さっき言ったその、河村康介さんというですね、うん、なんか対談とかもありましたけども、この、形自体ですね、なんか、コラージュされてるところ、壱岐の島のをくり抜いたような形になっているというような。う
ん
う
ん
う
ん、中の写真もね、壱岐の島の。はい、ところどころの写真が入ってます、
ね。ですね。そしてじゃあちょっとだけ、あんまり本の内容をベラベラ喋るわけではいかないので、うん、ちょっと中を覗いてみますと、まず見開きでですね、ウィキペディアということでですね、初心者でも安心。
ウィキペディアってあったね。
ありましたね。なんかですね、はい。 初心者でも安心、見どころいっぱいな、息の知って楽しいプチ情報を集めてみました。足で稼いだネットに出てない島の生情報、それがイキペディアです。ということで、まあ、いろんなですね、情報が載ってます。そして、先ほど福山先生がおっしゃられた、手塚さんですね。手塚さんと河村康介さんの対談だったりとかですね。手塚ルミ子さんですね。対談だったり。あとは、有名な写真家、藤代明沙さんが、壱岐の女性をですね、いろんな壱岐の各地で写真を撮っているやつとかですね。
こんな女性いたかってい
う。今、ちょっと皆さん探してみてください。
はい。うまいんだね、カメラマン。
そうですね。
表情を出すのがうまいんでしょうね。はい、
そうですね、うん。なんか本当にびっくりするような。
ね、はい、アイドルみたいな。
そうそうそうそう。はい。で、後方の方に行くとですね、今度は絵でですね、ちょっとここら辺は見覚えのある方が何人かいたんですけども、うん、ここに、港屋の大川良一さん、もうそっくりですね、うん、当然、これは下田正勝さんっていう方が書いたやつですね。うんうん、そして、子供さんたちもいらっしゃったり、あとは、こちら、さっきの、女性二人ですね、これ多分ですね、うん、だったり、あとは、こちら、ヒゲのお二人ですね。あ、本当だ。パッと、遠目から見たらパッとすぐわかりますね。居酒屋ヒゲのご夫婦が出てたり、あとは、この、下城明宏さん、どっかに見覚えがありますね。ジャム兄さんですね。そして、さっきで、記事に出てきた中村さんとかですね、もう出ていらっしゃって、あとは、いろんな、漫画がですね、こちら。で、ちょっと有名どころで、というか、皆さん有名なのかもしれないですけど、よく、ちょっと前にドラマでやった GTO の作者の方ですね。だいぶ前ですかね。そうですね。反町さんが、前世紀とかそんな感じでしょうね。の、作者の方の漫画だったり、あとはちょっとすいません、漫画詳しくないので存じ上げないんですけど、いろんな方が書かれた漫画だったり、
ね、はい。読みどころも結構あります
ね。そうですね。あとはコラムだったりとかですね、いろいろ載っております。そして、こちらなんですけども、うん、さっきの記事に戻りますと、うん、29日現在、市内の港3カ所にある観光案内所、郷の浦石田足部ですね、うん、の、3カ所にある観光案内所や、市立壱岐国博物館、うん、そして8カ所で販売しているということで、下城果物屋さんにもあるとかなんかそんなこと言ってましたかね。あとは、そうですね、港だったり、郷の浦港にもで、これ福山先生買われたっておっしゃってましたね。はいはい、他にも
いろんな。だけど、案内所に行きました。
なるほど、なるほど。
案内所に行きました。
と、ショップと2カ所あるんですかね、
そしたらです ね。売店はなんか、時間帯でしか売ってない。
ああ、なるほど、なるほど。で、これ、税抜き1200円。9月と3月の年2回観光予定ということで、うん、また、3月ですね、うん、になったら、この第2号が出るとのことなので、まあ、半年に1回、一気に旅行するきっかけとかですね。そうね。そういうふうに、はい。
それは言えるかもしれない。
そうですね、はい。買うために、ね。買うためにですね。で、もう、やっぱり旅行に行ってですね、1カ所旅行に行って、うん、やっぱり景色もそうですけども、季節によってですね、うん、やっぱり、食べ物だったりとかですね、色がやっぱり変わるっていうところもあるので、ちょうど秋と春、行きやすい時だと思いますので、でね、はい、ぜひこの時期にですね、行きに、ね、はい。はい。2回来ていただけたらなとですね。はい。ということで、この古事記、よかったら皆さん、読まれてみてください。買われてみてください。壱岐に来て買ってみてください。ということですね。
壱岐でしか買えませんからね。
そうですね。
基本ね。
はい。そして、壱岐に来るといえばですね、この方々なんですけども、神戸新聞。9月27日の神戸新聞の記事なんですけども、うん、田島から壱岐へ歩き旅、29日にゴール、天草、二層ですね、全橋の足跡を、再現ということで、江戸時代、島流しになった祖父に会うために、田島から壱岐島まで旅した二層、全橋の足跡をたどろうと、4月から計609キロのウォーキングに挑戦してきた、うん、兵庫県朝来市和田山町東川地区の住民らが29日博多港から船で壱岐島へ渡ってゴールを迎えるという話、うん、で迎えちょっとこれはですね、迎えるにしておきます。ああ、はい、にしておきます。で、っていうのもちょっと後ほどあるんです。で、はい。で、それで、朝子軍の農民ら約3000人が、壱岐の大官所に、年貢減免を訴えた原文一揆に関わった小山弥平さんですね。これが善教さんの祖父なんですけども、壱岐島に流された、島流しにされたと。で、それで、弥平の孫娘は出家し善教と名乗り、89年壱岐まで旅して弥平と対面したという話。これを、善教が自分 元でおいきさんと呼ばれ親しまれていることから、うん、おいきの旅とこのウォーキングを名付けて、いきに歩いていこうと、20面ぐらいですね、先ほどの和田山町東川地区の皆さんが、歩いて来られてる。っていう話はですね、このいきちまポッドキャストでも何度もお伝えしてきたんですけども、そして一行は28日深夜、マイクロバス東川地区を出発、8時間半かけて約600キロ移動した後、博多港から船に乗り込み、いき島へ向かう。メンバーおいきさんもいきへ渡るのに苦労しただろうと思いを馳せながら、島への航路を堪能する。いき島で到着セレモニーがあり、全員で野兵の墓参りをして旅を締めくくる予定と。
なるほど。あ、わかった。
わかりましたか？はい、そうなんです。はい、で、ちょっとですね、29日、土曜日なんですけど、皆さんちょっと思い出していただきたいんですけども、こちらです。最終日を前にということですね、おいきの旅のあのブログなんですけども、残念です。台風がということですね。そうなんです、そうなんです。フェリーはかろうじて出てたんですけども、まあ、オリジナルの船で行かれるという話でしたので、ちょっとここら辺がですね、やっぱり、ネックになったみたいで、皆さんが今晩和田山出て明日、壱岐のおじいさんのところに行ってくださる予定だったのに、どうしてこんな時に台風がと、私も簡単におじいさんのところに行けたわけではないですが、こんな計画をしてくださった皆さんには、予定通り行っていただきたかった。本当に残念ですと、今のこちらの晴れたお天気を見ていると苦渋の選択だったと思います。でも危険は回避してください。また再挑戦しておじいさんのところへ行くことができた時は、ね、私のより喜びもひとしおだと思います。ですからこれを、に負けずに後日達成していただきたいと思います。おいきということで、おいきさん本人がですね、はい、コメントを寄せてくれてるという、はい、そうですね。ということで、まあ、福山先生もさ途中で気づかれたように、やっぱ台風がどうしてもですね、ネックになってしまってという形で、
じゃあリベンジ、
そうですね、はい。こちらにも書いてる通り、おいきさんが言ってる通り、後日達成していただきたいと思いますと書かれてるということは、うん、おそらく後日日程を調整されてです ね、また来ていただけると思いますので。
今週末もなんか来
そうです。そうなんですよね。だから、今週末に設定するのはやめていただけたらなと。はい。
多分、セレモニーとかの準備があるんで、
ね。そうですね。はい。立て直すんじゃないかなとですね。ということで、ちょっと台風によって、まあ、それだけ、息にですね、おいきさんが来るには苦労したと。うん、はい。そういうことをですね。ちょっと証明する、一つの出来事になったんじゃないかなと。そしてまた来ていただいたら、感動もひとしおということに、ね、はい、なっていただくんじゃないかなと思いますので。
ゲストにとオファーを出して、
はい。はい。そうですね。なかなか気づいていただけないということで、はい、はい。ということで、この感覚もできたことですし、よかったら気づいていただけたら、はい。と思います。そしてですね、こちらは、西日本新聞の10月1日の記事なんですけども、島で行列のできる仕事なんでも相談所、生き仕事サポートセンター、生きビズ1年の振り返りということで、2017年8月22日の相談業務開始から1年が経ち、8月21日終了時点で相談件数910件、来訪事業主数が189件であったことを報告いたしますと、島内に事業者登録されている中小事業主の数が1533社なので、約 12% の方にご利用いただいた計算になりますと、またリピート率が 96.8% 高く、1年経っても行列の絶えない相談所となることができました。リリースの後半では売上アップや創業支援の実例をいくつか紹介したいと思いますということで、はい、こちらで男女比66対34、年齢層3、40代と若い層がとかですね、そういう風に載ってます。で、専属のスタッフを雇用し、制作物ホームページ12件、チラシ11件、ポップ広告10件、ポスター4件、名刺3件などなどなど、そしてプロカメラマンを雇用して撮影をしたりとかですね、売上アップ、ネーミング、パッケージ、ポップ販路拡大、島の百花生売上 3%、 これは蜂蜜養蜂家の下條さん、日本ミツバチの様子が可愛くて養蜂を始めたと。で、ペットのようにミツバチを飼う副産物としてできる蜂蜜を島内の養蜂の中に迷惑かからないように売りたいと相談がありましたということで、こちら、なんとですね、この島の百花生ってですね、百の花の、精霊の精ですね、っていうところなんですけども、島内の市場は飽和状態かもしれないが、島外に向けると幻と言われる日本ミツバチはニーズがあるということで、島外の方から魅力的と思われるネーミングとラベル、そして当該販路を作ることを提案し、そしてこちら、当該販路として生き水が展開している楽天のネットショップ、松坂屋百貨店のイベントなどへの出店をしたところ、商品の売上が昨年に対比3割アップしましたよと。あとこちら、 食い物屋三平さん、売上4割アップ、うん、宿泊施設の認知アップや IT サポートということで、うん、確かにあの三平さんで泊まるっていうのはですね、あまりちょっとご存
知、
そうなんですよね。で、今までのお客さんは工事関係者の常連の長期ビジネス利用のみでしたと、もっと宿泊客を増やしたい、できれば観光客なども受け入れたいということで、行き水に相談に来られましたということで、うん、まあ、パンフレットとかチラシとかも特になんか4部屋のみのシンプルな和室の部屋だった、今まで宣伝したことがなかったということだったので、まあジャナン、楽天トラベルとかですね、そういうところに登録をしたりとか、あと、宿泊施設専門の入力代行をする会社を紹介したりとかですね、こちらの方で、そしたら観光客からの宿泊予約が増え、相乗効果で三平の、食い物屋の方のですね、売り上げも上がりました。会社として昨年対比4割増を記録することができました。素晴らしいですね。そして、あとは、即圧リンパマッサージグリーンですね。これ、足部でしたかね、確かに。どこでしたかね。と、あと、高校生の創業、これ大安閣の近くでやってましたね、ビアガーデンとかですね、そういうののアドバイスをしたりとかですね、それでまあ今後の展望という2年目に入ってからも新規のお客様が月に約10件、約10件ですね、相談に来てくださっております。しかしまだ島内の認知度も 100% ではなく、さらに存在をなんとなく知っているが、池水がどのようなことをするところかわからないという声も聞こえてきますということで、まだ創業して1年なので、引き続き池水の存在と事業主様にとってどのようなメリットがあるかなど PR していく必要がありますと。で、そして池水の事業の一つといえばですね、最近ではこちらなんですけども、池ナビ、
うん、
はい。ということでですね、その、生き水の事業の紹介っていうわけじゃないですけども、生きなみにちょっと面白いまとめ記事があったので、ちょっと紹介したいと思うんですけども、生きで泊まるなら、ここ、うん、島の魅力を満喫できるおしゃれなおすすめゲストハウス3選ということで、旅館もいいけど、世界中から旅人の集まるゲストハウスもおすすめですよということで、まずはもうこれはもう生きのゲストハウスといえば第一人者というかですね、まさに実家系ゲストハウス、漁師町の温かみを味わえるゲストハウス、港屋さん、こちら港屋さんのこれなんかすごいなんか大きく
写真
ってすごいですよね。で、
下から撮った
ね。でしょうね。で、ご夫婦で、まあ、もう言うまでもなく、漁師と海女のですね、ご夫婦で切り盛りしているゲストハウス、壱岐島の東部にある漁師町足部にありますということで、こちらでは、早朝に日の出が見られるカヤックフィッシング、海釣り体験、ウニかき体験、5月限定とかですね、アクティビティも楽しめると。そして、ドミトリーは、木の温かみと清潔感のある部屋で、そして一人一泊3000円からですね、個室もあるとのことです。そしてもう本当にここはいろんな方がですね、宿泊者みんなで食卓を囲んで、また帰ってきたくなるような実家系ゲストハウスなんですよっていうような紹介がされています。そして次、これまた漁師町のど真ん中、旧旅館を改築して作られた都会派ゲストハウス、ランプ壱岐ということで、これはもう今年ですね、できたばかりですけども、ダイニングバー併設のおしゃれな都会派ゲストハウス、はい、実家系の次は都会派ですね、築90年、木造3階建ての旧旅館をリノベーションした風情ある建物が特徴、勝本にありますと。勝本はブリロなどの近海漁業が盛んな漁師町、その新鮮な海産物が並ぶ勝本朝市が毎朝開かれていて、この漁師町の風情を味わうのにもってこいの勝本のランプ壱岐ですと。
勝本しばらく宿泊施設
がなかないですもんね。はい。で、このドミトリー、お部屋は一人一泊4000円。壁に向かって穴が開いているような面白い構造になっています。清潔感のあるおしゃれな作りですと。そして、小道を挟んだ向かい側には系列店のダイニングバー、ビストロランプがありますと。夕食はもちろんのこと、朝食付きの宿泊を選べば、翌朝こちらで朝食を食べることもできますと。はい。レストランとゲストハウスを別に作ることで、地元の人も食事や飲みに来れるようにしていますと。はい。こちらで、こちらには書いてないですけど、このレストランで食事をしたら、その日、部屋が空いてたら、なんか、代行で帰るのではなくですね、こちら、安く泊まって帰れるっていうですね、ちょっと値段は忘れましたけども、そんなのもあるみたいなので、よかったらこのランプ行き利用されてみてください。そして、港を一望できる丘の頂上、昭和の趣を楽しめるゲストハウス、島宿わさび ですね、うん、こちらはちょっと前に紹介しましたけど、なんといってもここの特徴は玄関口には両サイドの壁面に世界の国旗がずらり、よく見てみると実は全て折り鶴で作られている。193カ国全ての国旗を揃えてお客様を迎えたいとの思いから全て手作りで作ったのだそう。一つのすごいで、なんかできたそうなんですよ、これがですね。で、一つの国旗にかけた時間は平均4時間、うん、これ伝わりますか、このこだわりということで。これ絶対4
時間で100つくって、
はい、
何時間かかる、200
かけ4だからですね、約800時間ということで恐ろしい時間ですよね。だからこれのためにオープンを遅らせたとか、なんかそういう記事がありましたよね、以前ですね、っていうような。で、こちらのゴンドミトリーのお部屋は1人3560円、男性も女性も6名一室で、隣のベッドは壁で仕切られているので最低限のプライバシーはありますよと。これが壁なんでしょうね。
はい。これどっから上がるの？
この後ろに、これですかね。はしごみたいなのがちらっと見えますけどね。で、玄関前から芦辺湖を一望、食事はついてませんが、近くに提携しているお寿司屋さんがあり、紹介していただけるので、食事に困ることもありませんよ、ということで、こちら、近くのお寿司屋さんって言ったら、ここら辺だったら、宝月かなんかですかね。
そうな
んですね。間違ってはいけないので、ちょっと勝手なこと言っちゃいけないですね。はい。で、こういう息で泊まるところに迷ったら、旅人に人気のゲストハウスもおすすめですよ、ということで、こちら、いきなみさんのですね、3つのゲストハウスを紹介した記事をちょっと紹介してみましたと。はい。ということで、こういうふうに、いきなみですね。いきびずさん、いろんなことをされて、そして、いきなみを立ち上げ、こういう、ちょっとですね、魅力的な記事とかもどんどん上げられてますので、
はい。
暇
になったら俺も相談に行くねって
言って。ああ、なるほど。
連絡するって言ったら、はい、暇にならないから連絡来ない。なかなか
。そうですね。さっき言った通り、今でも新規10件とか書いてるからですね、なかなかお時間が開かないんでしょうね。
朝宅話をしてもら
って。あ、素晴らしいですね。ちょっとそれなんか見てみたいですね。YouTube で。あ、わかりました。ちょっとぜひ見てみたいと思います。なるほど、なるほど。そしてですね、ちょっとこれはですね、キンキンにちょっと紹介しなきゃいけない。これ、去年もですね、はい、紹介させていただいたんですけども、取扱旅行者、一般社団法人、壱岐市観光連盟の、KBC ですね。九州朝日放送福岡の放送局、KBC ラジオパーソナリティ、ひろきさんと、岩部さん、アナウンサーですね。うん、この方、こうきさんっていうのは、前川清さんの息子さん。だそうです。はい。で、
旅好き
の、そう。で、秋の生き生きスクランブルツアーということで、もしかしたら前、お父さんも、
いや、そんな前来ましたよね。
あ、本当ですか、
うんうん、
あ、そうなんですね。で、こちらなんですけども、KBC ラジオパーソナリティのこのお二人と行く壱岐日帰りツアー、秋の壱岐の魅力もたっぷり、美しい海と名所旧跡、美味しいグルメに舌鼓、日帰りだけど壱岐の魅力満載のツアーを楽しみましょうということで、ちょっと前にですね、うん、壱岐壱岐情報プラザの若宮所長が、はいはい、なんかこれのちょっと下見に今度行くんだよ、みたいな感じで、はい、おっしゃってたんですけども、10月の28日午前7時半、うん、博多府と集合で日帰りで、うん、そして40名参加費、なんてこれがすごいですよね。3000円ということで、
はい、もう一回言いましょう。
はい、3000円です。これ壱岐の方の方がびっくりするんじゃないか。船代だけでですねっていう、はい。で船代、バス代、昼食代、入場料、体験料、障害保険代でお土産付きで3000円ということで、
なんか危ないツアーじゃないですよ。
ないですね。
こう中国とか行くと、はい。
僕この日当該いるので、これで日帰りで行き来しようかなって思う。はい。で、こちら KBC、ツアースケジュール、博多行くと、うん、まずジェットホイールですからね。はい。そうなんです。ジェットホイールで行って、そうなんです。で、豪農羅膠着、貸し切りバスで鬼の足跡、猿岩、生きの暮らし像、梅島、生き国博物館、シーキャンドル作り、雨心市場、お土産タイム、豪農羅膠出港で、また、ビーナスで帰るっていうですね、高速船で帰る。
梅島で昼食？
そうなんです、そうなんです。
それで3000円。
はい、昼食代っていうのも含むって書いてるからですね。
危ないツアーじゃないですね。
危ないツアーじゃないですね。これゼロが1個足りないとかですね。
あとでなんかベロってめくるともう1個あって、
そうですね。食べ
るとかないですね。
これだって、本当はゼロがもう一個あっても、まあこんなもんかなーって思うぐらいのですね、ツアーかなと思うんですけども、なんと3000円という、これはですね、もう行き、はい。 おそらくそんな感じにもなるのかなと思うんですけど、これはですね、もう、生き人がはっきり、申し上げると、お得すぎますですね。これはですね。はい。船往復代でも3000円以上かかるのでですね。
海上バスでなんか変なもん売り
つけた。そうですね。ちょっと壺を売るとか言い出したら、ちょっと皆さん断られるように、はい、していただけたらなと、思うんですけど、
はい。
そうです。これ、九州朝日放送のですね、リンクを貼っておきますので、10月28日開催。そして、応募締め切りが10月16日火曜日必着ということになっておりますので、
火曜日前に多分埋まっちゃう、ね。
そうなんです。応募者多数の場合は抽選になりますということですので、16日までの申し込んだら抽選ということですので、40名、これですね。ちょっとお早めに。で、ファックス番号0927224242番。これ KBC ラジオでよく言ってますね。はい。はがきは、810-8571、KBC ラジオ行きツアー係。そして、インターネット、このままリンクでですね、応募フォームもこちらとありますので、こちらからも申し込んでいただけるみたいですね。こちらのリンクもまた、貼っておこうと思いますので、Facebook ページの方にですね、よかったら、はい、ほんとしたいぐらいですよね。はい。というところですね、記事をあと2つほど用意してたんですけども、今日はニュースの方この辺にしたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、生き島 Facebook ページの管理集団、IKEYES11 の制作、配信にてお送りいたしました。生き島 Facebook ページに興味のある方は、Facebook 上で、生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。Facebook をされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。